アニマルミュージックラディオミニ。
はい、アニマルミュージックラディオミニでございます。
はい、はい、どうもミニです。
どうもどうも。
またもやスカイプ収録、ね、ミニミニでございますよ。
そうですね、
なんかちゃんと見てたアニメってあるかなって思うもんな。それこそ軽音とか、
はあはあはあ、
一部だな。かなり最近になってからな気がする。
しかも軽音そんなに覚えてないでしょ、もう。
うん、かもしんないでもちゃんと一通りは見たよう
ん、うん、ちなみに軽音のキャラの中だと誰が一番
可愛らしい？俺誰だっただろうな。でも俺は普通にユイだったのかな。あんまり、うん、まああんまりそういう目で見てなかったけどね。
ああ、うん、なるほど。
あのでもほら、リツとかが変に髪の毛を下ろしたりすると結構おって思うみたいなのあるよ、ね。
ああ、
ギャップ萌えみたいな。
あれは可愛かった。
なるほどね。うん、
あのエンディングでさ、ほら、みんな普段と違う格好してるって
。はいはいはい。
あれでおって思うみたいなのありますね。うん。そうね。
そうだね。
まあ俺はほら、あの、強いて言うなら、アズニャンがあんまり得意ではなかったかな。
ああ、そうなんだ。
ああ、ああ、ああ。
もう特に何っていうあれではないんだ。
なんとなく。
感覚的に？
感覚的に。うん、合わねえな、こいつとはって。
うん、あはは、うん、そうね。まあ、ざっくり言うと。まあ、強いて言えばね。
てよ、あ、うん。てよくんは、キャラクターだと思うんだ。
うぃちゃんかな、あの妹の。
そこ来た
か。あ、そう来たか。なるほど。
うぃはなんかね、ジョーカーみたいなキャラになってましたけどね。ね何でもできちゃうっていう。
姉ちゃんが風邪ひいた時にさ、
はいはいはい、
髪型ちょっと変えてさ、
そうそう、
はいはいはい、
で影武者で言ったらさ、行動がちゃんと弾けてるとかリズムが合ってるとか言ってさ、
ちゃんとできちゃうみたいな。できる子すぎだろいくらなんて
才能が。
そうそう、あったよね。その
あれはもう完全にずるいキャラでしたよね。
そうだったね。
面白かったな。
そうか。
あのユイに書いてあるユイの服に書いてある言葉は毎回面白かったような
気がする。はいはいはいはいはい、はい、そうそう
そう。いやそうだね。俺その話をふといってあれなんだけどね、
うん、
あの5人の中でね、
うん、
ハマるキャラがいなかったね。
ああ、まあ俺もそうですよ。そういうほどハマるキャラはいなかったけど、なんか全体としていい雰囲気だよねとは思うんだけど、う
ん、なんかほら女の子、うん、女の子してないというか、なんかあんまりその女らしい部分をむき出しにしてるような作品じゃなかった。
ああ、うん、
そうそうそう。なんとなく
ほろほろ、まあ、女子校だし。
そうそうそうそうそう。
そう、ゆるふわ系アニメ。
そうだよね。っていうのもあるのか、あれを見て
た時、普通に女子を描いたらもうちょっとドロドロするもんね。
うん。まあ、そうだろうね。そうだろう。陰で絶対なんか言ってるよね。
それがないこうね、そうそうそう、理想郷みたいな感じはあるよね。
むぎちゃんのあの眉毛さみたいなさ。
ていうかゆいちゃんってさ、なんかあんなキャラしてるけどさ、あんなの絶対作ってるよねみたいなことになるのかね。やだやだやだやだ。まあそれがない理想郷的な感じはあります
よね。理想郷的なね。
男キャラはほぼ出てこないし。
そうだね。なんかそれともあの自分があの作品を見た時はもう結構大人だったもんだから。
あ
はいはいはい、
結構そのもうあの子たちは子供ではないけど、
うん、
離れた対象として見てたのかもしれないしね。
うん、なるほどね。そういう対象じゃないというか、俺はロリコンでないですよアピールというか、
うん、そうかもしれないけどロリコンって、まあ、女子高生はロリコンになっちゃうかも。
なるでしょう。
なるかなるか。でもね、最初見た時に、
うんうん、
なんか向きブギちゃんの性格があんまりその性格というかその、
うん、
まあビジュアル的にも、
うんうん、
あ
んまり、うん、そうたくわん眉毛とかあとなんかふわふわしてる感じ、
うんうん、なんとかなんですみたいな感じ、
みたいな感じ、だからちょっとこういう感じの子はと思ったんだけど、
うん、
何回かね見直した時来るとね、
うん、
だんだんこう良さがね、
うんうんう
ん、
純粋な感じというかまっすぐな感じ、
うんうん、
真面目な感じとか、
うん、
最後のさ、学園祭だっけ、
うん、
はいはいはい、
とかなんかでさ、なんか3年生最後でさ、
うん、
そう部室の夕暮れのね部室でさ、
はいはいはい、
壁際に並んで座ってさね、
うん、
この話をしてるときにさ、うん、来年はみたいな、来年なんかないのにね、っていう風に話してるときにさ、
うん、
あ、もうあの日は来るよね。ふっと来ちゃうよね。
でもそういうなんか、教習を誘うというか、演出はすごい巧みだなという気がします、ね。今まで
ずっとふわふわ切ったくせにさ、
うん、
あそこでさ、なんか急にそのなんだろう、
うん、
本当にあの学生の時の時間っていうのは有限であって、
うん、
もう帰らない時間だってみたいなさ、
ね、なんか学生の時のその感じみたいの、まあ確かにうまく表現してるかなっていう感じはありますよね、確かに。
あれはね、
そうですね、
そのもう戻れない、失ってしまったおじさんたちにはかなり来るものだった
。テオ君はね、まだね、テオ君はまだ
そうだよ、学生さん。
いや
でも、
もう我らはもうそれを天然代ぐらい過ぎてるからね。天然代
とかしいけど踊れない、ね、
じゃあ高校と大学はやっぱだいぶ違いますよ。
違う、まあそうね、
やっぱちゃんと教室があって制服もあって、
まあ、スタイルはそれまでとはだいぶ変わってくるもんね。中高と大だとね。
そうなんですよね。
やっぱり、その感じはもう終わった感じはある。
そうですね。まあ、青春って感じじゃないですよね。
ああ、そうなんだ。
ああ、学び屋生きて。
学び屋生きてって。
学び屋。勉強して、女の子と。
女の子じゃないか。
違う。
え違うの、
そう、あれですよ。え、なんだろうね。なんか、独特のその雰囲気。
うん。あ、まあね。
なんか勉強しに行くか。
うん。一回、あれかな、転生したらいいのかな。
なるほどね。
あの、徳を積んで転生すれば、
そう、一
回。スキルを振り分けて。
まあね、あの、言い方を変えれば死ぬってことですけど。
来世、人間になれっから、俺。
あ、変えるかもしれないね。
そうだね、変えるかもしれないね。
ヘビかもしれないね。いやでも俺本当にアニメってどうなんだろう。他にあんまりちゃんと見たのがないかな。ワンピースはまあ途中までね結構頑張って見たけどもなったし。
でもなんかなんとなく感覚で言うと、ハルさんが好きそうなアニメっていうか、
うん、
なんかヘルシングとか。
あ、ヘルシングはね、あの、
うん、
兄弟が本の方を読んでて。
あ、そうなんだ。
それも、家出る頃にもう、途中までだったんで、結局最後まで見てないっていう。
あ、そうなんだ。
ヘルシングは好きですね。あと、持ってる、漫画だとね、ベルセルクとかは持ってますけどね。
ああ、なるほどね。
今んとこ。
なんか、出てるやつ。ブラックラグーンだっけな。
ああ、それもヘルシングと同じ作者ですね、確か。
あ、そうか、そうか、うん。そうなんだ。
確かそうだったはず。
なんかね、そこら辺がすごく好きそう。
うん、ヘルシングは好きでしたね。まあ、とんでも話ですけどね、あれもね。うん、あれの、アニメもなんか、ね、ニコニコとかでなんかちらっと見たような気はしますけど。
うん。うん、なんだっけ、カウボーイビーバップだっけな。
ああ、そう、はいはいはいはい。あれはね、好きそうだろうなっていう気はするんだけど、うん、未だに見れたことはないです。でも、あれ、高画機動隊は好きですね。
ああ、そうそう、高画機動隊とか、そうそう。
うん、そうだ、それはちゃんと見てますね、割と。
そう、おしゃれな感じの作品。
ああ、うん、そうかもしれないですね。
特に。
ちょっと大人空気みたいな。
そうそうそう。
感じはあるかもしれないですね。
僕の同級生で、高画機動隊のオープニング、はいはい、ロシアの方が、
は
い
は
い、亡くなっちゃった方なん
で。オリガですね。
うん、あれが好きで、大学ロス、あの、外国語科のロシア語に行った子がいますよ。
素晴らしい。いや、でもあのオープニングの曲はすごい良かったですよね。
綺麗ですよね、あれ。
あのね、ファーストも、セカンドシーズンも、
うんうんうん、
あれはすごい印象的な曲だったんで。あれも確かに俺、ライズっていうね、セカンドシーズンの、
はいはいはいはい、
オープニングを最初に聞いて、そこからやっぱりいろいろおおって思って、で見たら面白そうと思って見始めたみたいのが最初だったかな。確かに言われてみればそれはちゃんと見てましたね。うん、
だからあれですよね、僕とは世界線が違う。
時間軸が違うというか住んでる世界。パンダさんはこれっていうのなんかあるんですか。
いや僕はあれですよ、結構見てますよ本当に。
うん、いやなんかその中でも
マイ、マイ、オールタイムベーストみたいな。
難しいな。見てよかったなって思うのか。
うん。
あ、僕、あれ好きですよ。あの、ルルーシュ。
ああ、はいはいはい、はい。
観客の
ルルーシュ。はいはいはいはい。
この前もなんかちらっと話して。
そうだね。あの、あれはね、
オフで話したのか番組でも忘れたけど。
あれはよかったね。
うん。
あ、全部見たけどね。
見ましたね。いや、青春ですよ、あれは。
うん。でも結構ね、ハルさんもいけんじゃないかなと思うんだけど、ね。
あ、ほ
ん
と。
うん。
あんまり、あの、名前知ってるぐらいな感じ。ほんとに。あれってなんかロボットものではない、全然。
いや、ロボット。
ロボット
ロボットも出てくるけども、メインではないかな。
あ、そうなんだね。なんかあんまり全然どういう話かは知らなかった。へえーと思って。
ぜひ。
昔読んだあの、まあ、こ漫画の話だけど、あの最終兵器彼女、
はいはいはいはいはいはい、はい、
あれを結構あれですね、一時期どっぷりハマってましたね。
お
お、
なるほどね。
あれもちゃんと持ってる数少ない漫画ではあるかな。
お、
うん、あれも結構あのふわっとしてる皮をかぶった結構残酷な話なんで、後半残酷な話な上にわけわかんない展開をしてるっていう、ね、あれですけど、でもあれも結構深い話で、俺は当時かなり刺さってましたね。まあそれこそ多感な時期にね、高校時代とか。まああれなんかね、実写映画化したんだけどひどい出来だったっていうね。
あ
過去がありますけど。あれはちょっとね、自分のひどい映画ランキングの中でもね、結構上位にランクインしますよ。あれは。
あれ出てたのって誰だっけ？
あれだっけ、俺あんま詳しくないですね。
あれ違うのかな、あれと。
あのテレビアニメも知ってたのかな。そっちはちょっとねあんまり印象ないんだけど、とにかく実写映画版の方はひどかったっていう。
そっか。
うん、めちゃめちゃ話がめちゃめちゃになってたね。そうそうそう。まあなんか東映かなんかが作ってたような気がするんだけど、まあなんか、うん、特撮ものみたいになってたちょっと。そして話の芯がどこにあるのか全然よくわからない ふにゃっとした話にな
りました。あーねー、あー映画難しい、ね、とかってやっぱ2時間とかにまとめなきゃいけないとかね。
そうそうそうそう
そう、だからどうしてもね、
うん、無理だよねとは思ったんだけど、
ね、そうだよね、うん、まあ、20世紀少年って見たことある？
は、まあ、映画あるはず、うん、1回だけだけど多分全部見たかな。
あ、でも漫画の方、あれ俺漫画読んだんだっけ、あれ、うん、あれはなんかよくできてたような、
うん、
あれ、
うんうん
うん、3本立て3本立てじゃねえか、
3部作、あ、映画ね、3部作でしたね。
そう、めちゃくちゃしっかり、
あれでしょ、友達でしょ、ね、
そうそう、友達じゃあ息でそれ
郵便島でしょ。
そうそう、郵便島、
うん、
そうそうそうそう、
はい、
あれなんか漫画の小回りもなんか手本にして、
あ、そうなんですね。
そうそうそう、だからね、だから面白いことに漫画読んでって、
うん、
映画見たのか漫画見たのか分かんなくなるぐらい同じような作り方にしてたみたいな。
ね、でもそれは本当にね、うん、あれですよね、原作というか漫画を映画化するっていうか、それこそ大作ものになる、うん、なってるやつの映画化だとしたら割と誠実な方ですよね。
うん
うん、それこそ一本にはなかなかやっぱ収まらないですよね。かなり短いやつじゃなければ、ね、
やっぱりね、
うん、
3部作とかそんぐらいにしないとちゃんと作り込めないよね、うん、
それこそね、この前の寄生獣も前後編でしたしね。
あ、うん、
ルローニケンジンとかも前後編、うん、まああれはうんうんですけど後編が、うん、まあまあまあそうですよね。
ねえねえねえ、あのさ、
ええー、
二十世紀少年の話なんだけどさ、
うん、
あれ、一番最初の話の入り方ってさ、確かさ、
うん、
主人公がさ、
うん、
中学生時代から、
うん、
放送部をジャックして、クラシックとかさ、なんかそういう音楽しか流せないのを、
うん、
放送部員をなんか、縄で縛って。
そんな、そんな内容だったっけ？
そうそう、忘れてきた。ロック。
うんうん。かけ
て。それこそ、あれから20世紀少年の、
あ、
クリボーイだった
じゃんじゃじゃじゃ、ランジャン、ジャジャンみたいなやつですね。
なんか、ともかくそういう音楽を、
うん、
その、学校で流したのよ、主人公が。
はいはいはい。なんか
で、こんな、なんかその、 ともかく何かを変えたかったみたいな。
うんうんうん。
はあ、ははあ、
で、レコードをかけて、流したんだけど、うん、誰も気づかないで、何も変わらなかったみたいな。
ああ。
ほ
う。そういう入りなの。
いい、
で、つないな。
そう、うん。でも、実はその、友達が聞いてたみたいな。
はいはいはい。
みたいな、そういう、始まりだった気がするんだけど、
うん、
あれってね、浦沢直樹だっけあれ、
はいはい、
書いてあるでしょ、
うん、
あの人が本当にやったことなの。
へ
ぇ、うん、
あの人がね、まあでも、うん、そんな放送分野で縄で縛って なんてことはしないで、普通にかけていいですかみたいな感じで、結構合法的な方法で、はいはいはい、そのお昼の時間かなんか で、
まあ、
で
ね、普段はクラシックとか流れてるところを、
そうそうそう、ちょっと攻撃的な感じで、ね、ロックをかけてみたいな感じで、うん、で、流したんだってさ、うん、で、案の定何の反応もなかったみたいな。
うん、まあそうでしょうね。ていうか俺それ心当たりありますよね。そういうパターン。
そうそう。で、その経験談を、うん、その、まあ織り込むんだけど、
うん、
実はね、同じ高校で同じ時期に、先輩でね、
うん、
小室哲哉がいたのよ、実は。同じ。
それもまたすげ
え。浦沢直樹。
はいはいはい。
同じ世代。
ということは
で、小室哲哉がね、音楽好きな親友がいたんだって、当時。
うんうん、
で、その子と一緒に下校中に、うん、その親友が、そういやさ、今日のお昼さ、なんかロックのなんとかが流れたよねっていう話を、
うん、
その小室哲哉と話したんだって、
うん、
親友、
うんうん。
そしたら、あ、そういえばそうだね、みたいな。
うん、
いや、かけたやつ分かってるね、みたいな感じを、下校に途中にしたっていう話を、覚えてたんだって。
ね、
で、もちろんね、当時自分と同じ高校にその将来漫画家になった浦沢直樹がいたってことも何も知らないで、
うんうん、
なんかのきっかけで小室哲哉がその20世紀少年を読んだ時に、
うん
うん、
何か、あれこれって俺のことっていうか自分にあったことだなっていうふうに思い出した
んで。なんかそんなことあったなと。
そう。
ほうほうほう、
で、その浦沢直樹に手紙をしたためだ。
ああ、すげえな。
で、よく調べたら同じ地区出身で、年も同じ学年、ね、あ、同じ、1、2、3の中に入る、
うん。
で、同じ学校だったってことを知って。
ああ、じゃあ小室哲哉は友達だったと。
そうそうそう。要は、そうなのよ。
そういうことなんだ。
何も変わらないかったと思っていたら、
うん、
小室哲哉は、とその親友は聞いていたっていう。すごいつながりのある。
すごいですね。
そう。
でも確かにあのね、話の中でも音楽はかなり後半フューチャーされてましたもんね、確かに。
そうそうそう、そ
う、うん。
で、その話をね、なんかあの、夜中の対談番組みたいな感じで、浦沢直樹と小室哲哉が出て、
うん、
もう一人司会の人がいて、その話をしてるんだけど、
うん、
浦沢直樹が、小室哲哉さんがね、先輩なんだけど、
うん、
先輩はこの話をすごい雑にすると。
らしいっちゃらしいけど。
そう、本当はね、ものすごいこの奥深いというかさ、
うん、
話じゃん。
はいはい。
うん。
だからすごい頭に来てます。
いやでもそればっかりは何ともしようがないけどね。
そうそう。小室哲哉のトーク力がね。
さらっと言っちゃうんだろうね、多分。
いやー、俺それ聞いた時にすごいなと思って。
すごいね。というか
何年もして違う業界でね、
うん、
アーティストが繋がってたっていう。
すごい話だね。
すごい話でしょ。
なんかね、自分の学年になんか有名な人とか出てるのかなとか、なんかそういう想像しちゃいますけどね。
そうそう、
知ってる人とかね。
だから浦沢直樹は20世紀少年での最初の描写でその俺を書かなければ、
うん、あ、そうだよね。
そう、お互いの同じ学校で同じとこにいたとか同じ思い出を共有してないわけだし、
うんうんうん、まあそれこそ音楽は繋いでるというか、
そう
ってことですよね。
そうだよね。
俺も小学校の頃かなんか放送部で音楽かけたような気がするけど、何かけたかな、
あそこまで覚えてないか、
うん、でもなんかもしかしたら X とかかけてるかもわかんないけど、もうだいぶ記憶があやふやだな。多分小学校だったような気がするけど、みたいなレベル。でも放送部楽しかったような気は、記憶はありますけどね。
僕、オレンジレンジかけてましたね。小学生の時は、ちょうど全盛期で。
ああ、レンジレンジ。
レンジレンジ。
俺ら何歳だ就職した後かな。いや、オレンジレンジはまあね、一時期かなり流行ってましたもんね。
うん、ちょうどその時が小5小6あたりで。
うんうんうん。
いやー、懐かしいですね。
懐かしいね。
そうだね。ちょうどさっき話したルルーシュの主題歌もなんか歌った気がしたな。
はいはいはいはい。そうですね。
へぇー。
そうそう。いやー、アニソンはいいよ。
そうですね。
おぉ。いや、でもそれってやっぱりあれじゃないですか。ある程度その作品があって、っていうことなんですか。
そうだね。
その作品を見てからこそ、うん、そのアニソンいいよねっていうことじゃないですか。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだよね。
だったらゲーム曲だっていいですよ。みたいなことになりますよ。
あ、ゲーム音楽。そうだね、そうだね。確かにね。
そうそうそう。やっぱその体験とね、そのつながった何かみたいのってやっぱすげえ大きいよなって思いますよね。だからオトガメフェスで聴いた音楽がみたいなよく聞こえるみたいなないかなとかね。
いやいや、ああ、じゃないかね。
うん、うん、みたいなね。でもそういうのってやっぱ、うん、やっぱ音楽単体で、こう、なんだろうな、つなげていくのってやっぱすごい難しいなって思う部分はありますけどね。
やっぱりタイアップがあるね、ドラマの音楽とかさ。
何かとね、いろいろつながってって、やっぱりっていうね。やっぱ大きいですよ。こうなんか自分の心の中に残り具合みたいなのって、う
ん、サザンオールスターズ津波っていうね、なんかの未来日記だっけ、
ああ、
なんかの番組の
流行ってましたね昔、
なんかのそう、
うん、
番組の中で、
うん、
その筋書き通り誰か指示通りにその恋人を、うんを演じていくうちに恋愛が芽生えるかみたいな、確かそんなようなコンセプトの。
そうだね、未来日記はそうでしたね。
そう。で、その中で確かね、その、津波が使われたんじゃなかったかな。
ちょ待って、その、関連付けて覚えてるよねって話なのに使われてたんじゃないかなって言われても。
確か
覚えてねえじゃん。
それにね、結構ね、それ何回かね、違うアーティストの。
そうだね。結構
採用され、桜坂もそうだったの、確か。
うん、うん。いろいろタイアップされてましたよね。あそこ。
そうそうそう。
で、
すげえ感動してね、いいと思って。あと、PV も良かったね。昔の、その、津波の。
俺あんま、うん、多分見たらあれなのかもしれないけど。
で、買いに行ってね、
うんうん、
実際コンポで聞いたらね、そこまでじゃなかった。
うん、だからまあ、あるよね。体験と伴ってるみたいな。
映像って大事だよ。
うん、
映像って大事。だからあれだね、うん、我々も新しい映像作品。
おいやいやいや、作りたいのは常に思ってますけどね。だからなんかもうちょっとちゃんとこうね、PV というかさ、あの、コンテじゃないけどさ、こんなシーンを撮ってそれを合わせますみたいな、あらかじめ考えて撮りたいですよね。
そうだね。
前のね、ほら。キヨダンスナイトなんかは結構ね、うん、そのざっと撮ったやつをざっと編集するみたいな感じだったじゃないですか。
そうだね。そう、
だからなんかもうちょっとこう、うんうんうん、そういうのをやってみたいなっていう、
そうだね、
意思はあるんですけど、なかなかこうね、形にならないですね。
まあね、うん、まあ今はちょっとね、オトガメフェスの準備も、
まあまあ、うん、そうですね。
まあアイディア次第でね、なんか結構引き付けられるものは作れたりするから、
ね、そうだね。まあそこのアイデアがっていう話ですよね。
そうなんだよ。そこは完全にね、ひらめきと才能みたいな部分もあるからね。
あるからね。
そうだね。
そうね。まあ曲自体もね、やっぱ作るのもね、実質同時進行みたいな感じになってるから、なかなかね、こう難しい部分ありますよね。
一番最初に俺一人でモノクローレディをほら、うんうん、作った時だったじゃない。
はいはいはい。
あの時ね、実はその映像もつけられたらいいなと思ってね、
うん、
パラパラ漫画みたいな感じで、
うん、
その歌にリンクした絵が流れてくようなのがいいかなってちょっと考えたことあったけどね。
うん、あ、それだけ。パラパラ漫画、パラパラ漫画、
パラパラ漫画を実際1枚ずつ描くのってすげえ大変だけど、
まあまあ終わるまでに何か何枚必要なんだみたいな。
そうそうそう、ゾッとするよね。
あ、でもパラパラ漫画で思い出すのは、 DS かなんかの標準で入ってるソフトでうごめもっていうのがありましたね。 DSi だったかな。そうそう、要はパラパラ漫画をその DS で作ろうみたいなコンセプトのソフトで、あの1コマずつ書いていくんです。で、うんうん、2コマ目書くときはその1コマ目に書いたやつがうっすら残ってる状態で2コマ目書けるんですよ、うん、そうそう、それでずっと書いていくことができるようなやつがあって、
うんうん、
あれでなんかプロモを一曲分丸々それで書いたみたいなのやつは前ネットで見たことありますね。
あ、そうなんだ、
うんうん、多分そういうイメージなんだろうけど枚数くそい。そう、まあ、一応 コピーペーストみたいなのできるにはできるんですけどね。
そうだね、だから、うん、ね、あれだよ、その絵をちょっとずらしてちょっと一部直してみたいな。
まあ結構あの労力としては多分絵撮った方が早いと思う。
そうだね、それは間違いないね。
とは思うけどね。でもなんかそういうアイデアは確かに面白いよねと思う。そう、
うんうんうん、
あと部分的に入れるとかね、そういうの差し込むとか雰囲気はありますよね、やっぱ手書き絵みたい。
そうだね、うん、ちょっと時間がどれだけ許せるか分かんないけど。
まあでもある程度ね、こうバチッとイメージさえ決まってしまえばね、そこからね、こう、
あ、それを
この素材を、そう、この素材を取って、ね、この素材を取ってっていう感じでやっていけば比較的進行はしていくのかなって気はするけど、そこまでが大変ですよね、やっぱね。
そう、
うん、
どういう絵を撮るかっていうのも、
そうだね、
そうだね、
まあその前にどの曲を撮るとかっていう、
そう
とこすらあれだもんね。
本当ですよね。
まあでもやっぱ近いうちやりたいですね、それね。
そうだね、
うん
うん、いや、なんか違う話にずったけど、アニメの話だっけ。
いつの間にかアニメ
よし、じゃあアニメを作ろう、う
ん、え、アニメを作るの、
え。
あ、セルガとか書いちゃう、パンダさんが。で、声も自分で当てちゃう。
セルガ、セルガ。
え、あ、セルガじゃない。
今はペイントソフトがありますから、
ね、ああ、そうかそうか。あ、そうね、今セルでは書かないからね。
そうか、ね、まあやってるとこもあんのかな。
いや、もうほぼないみたいな話が来てます。
そう。
ただなんか俺の頭の中であれイコールセルガっていう言うのかなって思っちゃって。なるほどね。いや、だからパンダさんがこうアニメを書いて、でパンダさんが声を当てて、で編集を俺がやると。
ああ、なるほど。よし、すごいね。自己主張の塊だよね。
いや、でもね、前から言ってるけど、まあ面白そうではあるんですけどね。そうね、それに最後にアニキャスの曲をつけるみたいな、ね、
そうだね。うアイディアはあるね、実は。
うんうん、
ね、
あ、アイディアを形にしないと。
そうだね、少しずつでもやるか。
まあできる範囲であればね、俺のできることであれば投げてくれればやりますよ、ね、
ああ、そうだね。
イエスイエス、
頑張りましょう。
ないところからは生み出せないんでね。
そうだね、
うん、まあいろいろやっていきたいですわね、はい、
よし
よし、
疲れちゃう。
じゃあ終わるか
終わるか。